第三世代サロゲート解説。ジェネット概要。以前の第三世代サロゲートで、ボルシアとカリウスの軍事力を削減するため計画的に開発された。よって本機の戦略は、実際の戦闘よりも事前の開発競争と情報戦略が最も重要である。開発情報の一部を次セクトに潜むスパイにあえて流して、他セクトにリークさせ、白兵戦能力の貧弱な機体を他セクトに作らせた。後から生まれた他セクトの第三世代機は、本機と違い白兵戦を想定していなかったため、特にボルシアはモノルグを大量生産し、その多くが撃墜されたことで軍事力を大きく削がれた。こういった事情から、以前内部ではお膳立てされた名機と呼ばれることがある。設計。機密事項とされた残留斜線と、それを考慮した戦術を現場で偶然に発見させるため、多様性や対応性を建前に、オプション兵装の搭載箇所が複数存在する。白兵戦性能が高く、特に腕部の可動範囲は他の第三世代機をはるかにしのぐ。主な兵装。二連式ロングガン。主兵装である射撃兵器。重心を二連式にすることで、コスト増と引き換えに汎用性が増している。同時発射による高威力、交互射撃による連射力強化。片方を射撃専用、片方を吸引専用に利用して稼働時間を延長するといった運用が可能である。真の目的は、連射による残留射線で敵の機動性を封じたり、高キネティクル濃度地帯の発生で互いの火器の使用に制限をかけたりして、白兵戦の有効性に気づかせるためである。白兵戦用ブレード。長さよりも単純さと軽量面に主眼を置かれて開発されたブレード。残留斜線の発生により火器が無効化された際に突撃し、白兵戦を仕掛ける際に使用する。ジェネットは肩の上下や内外の開き、腕自体の切りもみなど可動域が広く、白兵戦において他の第三世代機に対して高い優位性を誇る。よって他のセクトが白兵戦の重要性に気づいて、白兵戦装備だけ開発しても白兵戦でジェネットに対等に渡り合うことは困難である。発煙弾。腕、脇、肩のオプション兵装。高キネティクル濃度地帯を発生させるスモークグレネード。キネティクルの爆風による直接的な攻撃能力は低いが、残留斜線を発生させることに長けており、積極的に白兵戦を仕掛ける際に使用する。モノルグ。概要。ボルシアで開発された第三世代サロゲート。以前で開発された第三世代機ジェネットの情報を参考にしている。以前が格闘戦を含めた万能機を設計していると知り、ボルシアは生産性の高さとスタンドオフ性能を求め、本機並びにフォールディングロングガンを開発した。初期はフォールディングロングガンとシールドのみで運用していたが、戦場における多用途弾の増加やより高いスタンドオフ性を求めてオプション装備が増え、すべてを装備した場合の部品点数はオプションなしのジェネットと同程度と、計画時点の見積もりに比べコスト高になった。設計。 リークされたジェネットの設計データをもとに作成されており、肩や首の関節、背面キネティクル推進装置、手のひらの構造に類似性が見られる。部品点数は215点で、これはジェネットの3分の2程度しかない。これは先行して火器を運用していたイーゼンに対抗するべく、財力で勝るボルシアが優位性を確保するため、敵より遠距離から数を揃えて飽和攻撃を行うという戦術を実現するためである。兵装が少ないため軽量であり、主客機動力の高さにつながっている。また腹部の可動域と堅牢性はジェネットの胸部より高い。主な兵装、フォールディングロングガン、本機の主兵装、装備数の増加による重量とコスト増を抑える目的で複合兵装として開発された。ジェネットの主兵装、二連式ロングガンより有効射程が長い。遭遇戦などを想定し、重心を折りたたむと短距離用重心に変更でき、中・近距離戦闘に対応できる。この折りたたみ機構が名前の由来である。重心とセンサーの間には小型多用途弾を1個搭載しており、面での攻撃やおとりなどに利用する。喧嘩シールド、左手の防御兵装、細長なので防御面積は最低限だが、盾自体にも可動部があり、取り回しに優れる。多用途弾、シールド裏のオプション装備。高機動多用途弾は通常より全長が長く、前後両方に操作翼があり、運動性に優れる。二連式可動小機銃、シールド裏のオプション装備。砲身が稼働し、射角を変更できるため、時期を盾で守りながら射撃できる。主に多用途弾に狙われた際、時期を守りつつ多用途弾を迎撃するのに使用する。タペックス、概要。カリウスで開発された第三世代サロゲート、タセクトの第三世代機を仮想敵とし、主に積載能力の高さを生かし、高火力による防衛・揚撃機として開発された。設計、火器や多用途弾の台頭が予想され、国力が最も低いカリウスは、火砲の少ない軽量機を多数製造するよりも、少数の機体で多くの砲門を搭載した方が費用対効果が高いと考えた。よって機体よりも火器の生産に力を入れるべく、機体は大量生産した火器を多数運用できるキャリアをコンセプトとした。運動性と引き換えに耐荷重が向上した新機関節や胴体と頸部のウェポンベイにその意気込みがうかがえる。よって格闘戦性能や主客機動力は低いが、高火力な機体に仕上がった。また第4世代以降、ジェネットやモノルグが退役してからも、タペックスは積載重量を生かした運用がされ続けた。もっともそれはカリウスの懐事情により、第4世代機の製造能力が低かった部分もある。主な兵装、多用途弾。すねに2列 ×5 列 ×2 セットイコール20、胸部に 3×3 イコール9、合計29発の多用途弾を各ウェポンベイに格納可能。同じ初期第三世代機のジェネットやモノルグと比較すると、多機が外付けで 8発程度から10発を装備できるのに対し、タペックスは3倍前後の弾数を内蔵できる。この点だけ見てもタペックスの積載量、火力の高さがうかがえる。6連式ミドルガンポット、本機の初期の主兵装。カリウス国境付近の起伏の富んだ地形と障害物の多い地形での使用を前提に開発された。射程より速射性や訪問数が重要になる遭遇戦において進化を発揮する。通常より重心を切り詰めて取り回しを向上させたモデルもある。6連式小機銃ポット、肩装甲部のオプション兵装。多用途弾迎撃に特化した小機銃を6門搭載したポットで、大きなポット1つにまとめることでキネティクル貯蔵量の大容量化を実現している。蛍光砲、本機の中期頃からの主兵装。モノルグの長射程なフォールディングロングガンよりさらに射程が長く、かつ高キネティクル濃度地帯による威力が減衰しづらい高威力の火砲。ただし機関部が貧弱な上、大量のキネティクルを消費するため、キネティクルを吸引しない場合、最大弾数は3発のみである。